瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
火曜日の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。9月に入ってもね、まだまだ暑い日がね毎日に続いているんですが、少しずつですけれども朝夕にはちょっと少し安くなってきたかな、少し秋の気配を感じるかなというね、そんな風になってまいりました。そして瀬戸物祭りも終わりまして、やはりこの地域も夏の終わりをね感じている方も多いのではないでしょうか。そんな夏を締めくくるためにご家族やご友人、またね今年最後の花火を楽しむなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そこで今日はこの花火やまた火遊びによる火災の予防について瀬戸市消防本部予防課の日向さんにお話を伺ってまいります。日向さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど日向さん、どうですかね、今年この最後の夏の思い出っていうことでね、ひょっとして夏休みでまだ花火が残っててっていうね、そういう方もいらっしゃると思うんですが、今またちょっと花火じゃ遊んでみようとなかった、なんか気をつけることありますか？
はい、花火は子どもにとってとても魅力的で楽しいものですよね。はい、夕暮れ時になると色とりどりの花火が私たちを楽しませて心が和む空間を作り出してくれます。はい、しかし使い方を誤ると気軽に楽しめる花火も火災や火傷などの事故につながって、せっかくの今年最後の夏の思い出が悲しいものになってしまいかねません。
はい、そうですよね。このね、楽しいはずの花火からそれが火災へと発展してしまったり、また自分や大切な人ね、火傷などしてしまった、せっかくの楽しい思い出、これ台無しですもんね。
そうですね。実際に全国では花火による火遊びが原因の火災は令和6年中に7件発生しています。はい、悲しい事故が起こってしまわないように花火を安全に遊ぶポイントを6つお話しします。
はい、
1つ目は安全検査に合格した印である SF マークのついた花火を使う。2つ目は風の強い時は花火をしない。
はい、
3つ目は子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ。4つ目は説明書をよく読み注意事項を必ず守る。
はい、
5つ目は燃えやすいものがなく広くて安全な場所を選ぶ。6つ目は水バケツを用意し使った花火は必ず水につける。
はい、そういうことですよね。火を扱う際はね、まずは大人と一緒に、そして周りに燃えやすいものが、ね、あるとこれ燃え移ってしまったり、また人が近くにいる場合は怪我をさせてしまう、そんな危険もありますので広くて安全な場所を選ぶ、これが大事なんですよね。
はい、その通りです。また花火から出る煙によって周りの人へ迷惑にならないように注意してくださいね。うん、はい、最近では火気使用禁止の場所も増えていますので、ルールを守って安全に花火で遊びましょう。
はい、その他何か気をつけておくことありますでしょうか？
そうですね、花火でも注意をしていただきたいのですが、やはり火遊びについては特に注意をしていただきたいです。
なるほど、火遊びですね。
はい、令和6年中に全国で発生した火遊びによる火災は385件もあるんです。特に子どもだけで火遊びをするときに火災が発生することが多く、火災の発見が遅れ火災が拡大する要因になります。
はい、
火遊びによる火災のうちライターによるものが191件で最も多く、はい、次いでマッチが83件、はい、火のついた紙が20件となっていて、これらが全体の約8割を占めています。う
ん、令和6年中に発生したこの火遊びによる火災、全国で385件もあるんですね。はい、子どもによる火遊びを減らすためにこれどのようなことを意識するべきなんでしょうか？
はい、子どもの火遊びによる火災を防ぐためのポイントは5つあります。
はい、
1つ目はなるべく子どもだけを残して外出をしない。うん、2つ目はライターやマッチを子どもの手の届くところに置かない。
はい、
3つ目は子供だけで火を取り扱わせない。4つ目は火遊びをしているところを見かけたら注意をする。
はい、
5つ目は火災の恐ろしさ、火の取り扱いについて教育をするです。
はい、
火遊びによる火災を未然に防ぐためにも大人が子供たちに対して正しい火の取り扱い方や火災の恐ろしさを教える必要があります。
はい、
火というものは生きていく上で必要不可欠なものです。私たちの生活を豊かにするものである反面、取り扱いを誤ると人の命を奪うとても危険なものでもあります。はい、そういったことを踏まえた上で火を取り扱う前は取り扱い方法についてや火災の恐ろしさについて話し合うようにしましょう。
はい、わかりました。確かにね、火というものは私たちの生活でこれ本当に欠かせないものですもんね。 使わない選択をするのではなく、火の恐ろしさを知った上で正しい使用方法を大人と一緒に学ぶという、これが大切なんですね。
はい、その通りです。火災や火傷などの事故が起こらないように、花火や火を取り扱うときには十分注意し、楽しい思い出作りをしてくださいね。
はい、わかりました。私も火を取り扱う際はですね、今日聞いたこと、これを意識して、やはり一件でも火災を減らすぞっていうね、気持ちを持っていただきたいと思います。ぜひ皆様の火災を未然に防ぐために、一人一人が気をつけていきましょうね。
よろしくお願いします。はい、ただ火災を起こさないことが一番大事なんですが、はい、万が一火災が発生してしまったり、火災を発見した場合には、被害を拡大させないためにも、一刻も早く119番通報をしてください。
はい、そうですよね。気が動転したりするとですね、119番通報遅れてしまうなんてこともありますよね。でもまずは落ち着いて安全の確保と、そして119番通報ということですね。
はい、その通りです。まずは安全な場所へ避難していただき、119番を通報をしてください。はい、今年の4月から指令業務が名古屋市をはじめとする10の市町村による共同運用となり、瀬戸市内からの119番通報は名古屋市防災指令センターにつながります。
はい、共同運用ということは、瀬戸市以外からの119番通報にも対応しているってことですか？
その通りです。なので119番通報をして、消防車や救急車が必要な住所を伝える際は、瀬戸市から伝えるようにしてください。
なるほど。皆さんもですね、お分かりいただけましたでしょうか。この指令業務が名古屋市などと共同運用になったことからですね、瀬戸市から119番通報をしても、名古屋市にある防災指令センターへつながるので、119番通報で住所を伝えるときは、瀬戸市から伝える、これをぜひ、ね、覚えておいてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
では最後にもう一点お話があるというふうにお伺いしましたけれども、
はい、7月22日から9月1日までの期間、小学生を対象に募集していた児童防火作品コンクールにたくさん応募いただきありがとうございました。はい、今年も市内の各小学校から絵画、書道の思いのこもった素敵な作品が集まりました。はい、審査の上、受賞者を対象とした表彰式や作品展示を予定していますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、本当にたくさんの作品が応募されたということで、こういった、ね、コンクールを通じて火災予防の普及啓発にこうつながっていくってことを、ね、願っていますのでね、たくさんの応募ありがとうございました。そして今日はですね、まずは花火や火遊びについて、ね、いろいろ伺いましたけれども、ちょっと繰り返して、ね、お伝えしてまいりますけれども、残ってる花火まだね遊びたいという方はですね、ぜひ次のことに気をつけてということで、一つ目は SF マークのついた花火ね、安全検査にね合格したマーク、そして風の強い時は花火をしないよということ、子供だけでなく大人と一緒に遊ぶようにしてください。説明書をよく読んで注意事項を必ず守ってください。そして燃えやすいものがなく広くて安全な場所を選んでください。また水バケツを用意して、使った花火は必ず水につけるようにしてください。まあ、こういった6つのことをぜひ守った上で、楽しい、ね、花火、ね、遊びされる方はですね、お守りください。お願いいたします。で、ね、ご自宅の庭でやるときもいいんですけど、ここ花火やっていいかいけない場所か、そういったこともあれやってるんで、ご確認いただいて ね、
そうですね、
そういったルールを、ね、守るようにしてください。そしてですね、火遊びによる火災、令和6年中385件もあるということで、子どもによる火遊びの火災を防ぐポイントも5つ教えていただきました。1つ目は、なるべく子どもだけを残して外出しないようにしましょう。ライターやマッチ、子どもの手の届くように、ね、置かないようにしてください。子どもだけで火を扱わせないようにしてください。4つ目ですが、火遊びをしているところ見かけたら、これは、ね、もう注意するようにしましょう。また5つ目は、火災の恐ろしさ、そして火の取り扱いについて教育するということで、こういったことを守っていただいてですね、ぜひ火遊びによる火災も防ぐようにお願いいたします。こういったことをね、今日も伺ってまいりました。本日は花火や火遊びによる火災の予防につきまして、また119番通報について、瀬戸市消防本部予防課の日向さんにお話を伺いました。日向さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。